本日の福音書のテキストの言葉から聞こえてくる心地よいメッセージ、たった一節しかありません。21節から28節まで今読んだんですが、最後の一節だけが心地よく響く言葉です。夫人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その他の部分はどうでしょう、皆さん首をかしげたくなりませんか。それほどに不可解なテキストが今日の福音書でございます。イエス様の取った行動とそこで交わした言葉があまりにもイエス様らしからぬのではないでしょうか。一人の女性がイエス様のもとに近寄ってきてこう言うんです。私の娘が悪霊に苦しめられていますから、どうか助けてくださいイエス様。懇願するんですね。慈しみ深き友なるイエス様であれば、よし分かった、すぐに助けてあげましょうという展開になるだろうと思いきや、そうではなかったんですね。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない、このようにイエス様は答えたんです。彼女がユダヤ人ではなくてカナンという違法の土地の違法人の土地の人だったからであります。助けるどころか、まるで自分には関係ないとでも言うかのごとく発言が返ってきたのであります。めげない女性は食い下がって、でもどうか主よお願いしますと言うと、さらに次にはこんな言葉が返ってまいります。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、私の子供はイスラエルの家の羊なんだ、カナンの女であるあなたは子犬、子供に与えるべきパンを子犬にあげるのはおかしいでしょ、こういうことを言ったんですね。差別発言とも聞こえかねない言葉で、主イエスは女性を突き放したのであります。あまりにもイエス様らしからぬ発言に聞こえてくるのであります。イエスらしからぬ言葉ですので、ここから説教をするにあたってもすんなりと解釈できないもどかしさが正直言ってございます。少なくとも現代人の私たちの感覚からはそのように聞こえてきてしまうのです。ただ今日のところで重要なことは、このカナンの女が引き下がらなかったことです。引き下がらなかったことです。差別発言とか不快語とかそういう言い方で言葉狩りをするのは簡単です。言葉というのはその言葉を喋る人々の何て言うんでしょうか、文化ですとか風土ですとか民族性ですとか、さらにはその時代の影響もものすごく受けます。そして言葉の理解もしょっちゅう絶えず変化いたしますね。皆さんもこれは、ご存知の通りであります。聖書の言葉、すなわちイエス様の時代のイスラエルの言葉を 私たちの感覚だけで理解するというのはちょっと無謀とも言えます。まあ難解ですから、分かりづらいテキストですから、聖書学者たちは、まあ、聖書の言語をたどりながら、そしてイエスの時代の社会的な状況というのをいろいろ考慮しながら、このテキストをさまざまに解釈をすることを試みております。ですから一つの固定した解釈というのは実はないんです。そうした幅広い一つ一つの解釈に今立ち入ることはできないんですけど、大きく捉えたときに、ここにはユダヤ人と異邦人という関係があって、その中で起きてきた会話、そういう状況だことは、これは確かなことであります。今の私たちにもそれはそのまま伝わってまいります。イエス様はユダヤ人です。カナンの女は異邦人です。ユダヤ人というのは、私たちは神に選ばれた民、民族です、こういう自負を持っています。それに対してユダヤ人はこの異邦人という人たちに対して強い偏見を持っておりましたね。異邦人という、つまりユダヤ人ではない他の民族の人たちというのは、あなた方は救いの外にいます、こういうふうな見方がしっかりと定着をしていたんです。ユダヤ人たちの基本的な理解です。それが、私はイスラエルのために使わされている、イエス様の言葉、子供とパンを子犬に与えるわけにはいかない、このイエス様の2つの発言も、一般的に言うのなら、つまりそうしたこの状況を考えるなら、このユダヤ人と異邦人という関係の中から出てきている言葉ですね。さて、主イエスはユダヤ人たちだけの、ユダヤ人たのためだけに使わされたのでありましょうか。もしそうだとしたら、おそらく今日ここの中にはユダヤ人の方は、イスラエル出身の方は一人もいないと思いますけれど、ここにいる私たちはイエスと何の関係もないことになってまいります。イエスと弟子たちは今シドンとティルスという地方に向かって旅をしております。で、これはイスラエルのこの北の方、地中海沿岸の北の方の町、地方でありまして、これは明らかに異邦人の地域です。異邦人の地域なんだけれども、ここにもたくさんのユダヤ人たちが当時住んでいました。まとまって生活をしていました。今イエスと弟子たちはこの異邦人地区に住むユダヤ人のところに向かっているのです。地方に住むユダヤ人たちのために、その宣教の旅をしていて、その途中で出会ったのがこのカナンの女性ということになるのです。異邦人地域ですから、当然ですよね、異邦人のカナンの女性と出会うというのは当然のことです。確かにイエスが言っているように、イエスと弟子たちはイスラエルの家の失われた羊たち、すなわち異邦人の地域に住むユダヤ人のところに使わされているんです。主イエスが誰に宣教したかというのは、これはパウロの言葉なんかを見たらわかるんですが、やっぱりイエスが主に宣教をした、神の愛を伝えた人はユダヤ人だったんですね。パウロの言葉の中でこういう言葉があります。キリストは割礼ある者たちに仕えるものになった。割礼ある者というのはユダヤ人のことです。ユダヤ人のために仕えた、 このようにパウロの言葉もあることからも分かりますように、主イエスが相手にしたのは確かにユダヤ人であったけれども、異邦人を無視したわけではもちろんありません。聖書の中にはイエスが異邦人たちに福音を伝え、そして様々な恵みの技、癒しの技を行った事例が数々記録されています。今日のところもその一つです。もう一つの子犬発言、これについてもちょっと考えてみたいと思います。今イエスはカナンの女に向かって子犬に例えました。まあ、犬ではないんですよね。犬と子犬では受ける印象もだいぶニュアンスが違ってまいりますけど、以前にもここのところからお話ししたことあると思いますが、子犬ですから、ペットのような愛らしさがこの五感にはございます。あとはカナンの女、この女性がこのイエスの言葉にどのように反応したか、ここが大事であります。侮辱された、傷ついた、差別された、そういうふうに受け取ったか、それともこの言葉を彼女は素直に受け止めたか。彼女は言いました。主よ、ごもっともです。素直に受け止めたんです。大切なのは彼女が、このカナンの女がどう受け止めたかでありまして、私たちがこのイエスの言葉からどう受け止めたかではありません。そこを区別をしたいと思います。もう一つのことを考えましょう。今日のテキストの、今日は21節からなんですけど、その前のところなんですが、その前の出来事をちょっと見たいと思います。実は、15章の1節から20節までのところ、ここをですね、ここと今日の出来事とマタイはつなげてるんです。関係を持たせているんです。21節を見ると分かるんですけど、イエスはそこを立ちと書いてますよね。ですからつながってるんです、前の部分と。じゃあ直前に何があったかっていうとですね、これあれですよ、私たちが、私もそうだったし、親から言われ、そしてきっと今小さなお子さんをお持ちの親御さんたちも子供たちに言うことだと思うんですけど、食事の前に手を洗いなさい。これは日本の習慣なんですが、食事の前に手を洗いなさいということを何度もこう言うんですが、実はこのユダヤ人たちも食事の前に手を洗うということでいろんな議論を交わしたようであります。ユダヤのこのユダヤ教の律法教えに忠実に生きたファリサイ派の人たちはですね、手を洗わなければ食べ物が汚れてしまうと、このように主張して、これを守り、人々にそれを求めたんですよね。ところがイエス様のお弟子さんたちが手を洗わないでご飯を食べる、でそういう場面を目撃したんでありましょう。何度か見たんですかね。これを批判するわけであります。イエスに向かって批判するんです。あなたの弟子たちは食事の前にちっとも手を洗わない、これは食べ物が汚れてしまう、汚れたものを食べると体も汚れる、こんな主張をするんであります。それがこの15章の前半にあるんですが、それが今日のところとどうつながるかなんですが、でそれに対してイエス様は、手を洗わずにご飯を食べても汚れないんだと、こういうふうに反論するんです。でそれだけだったらいいんだけど、反論するだけだったらいいんだけど、今日は読みませんけど、この15章の1節から20節までのところというのは、よく読むとかなり痛烈な 言い回しをしておりまして、ファリサイ人とファリサイ人を猛然と批判をするんであります。どうぞ後で読んでみてください。イエスがですね、ここではユダヤ人たちの内輪の問題ですよね。これは異邦人関係ない、ユダヤ人たちの内輪の問題に対して、そういう主張をした、立場を取ったということであります。ファリサイ派というのはユダヤ人の中のユダヤ人、もう代表的なユダヤ人なんですが、その人たちに対してイエス様が取った態度というのは非常にはっきりしていたということであります。ファリサイ人が律法を守れと口を酸っぱくして言うのに対して、イエスはそれを公然と反対をした。聖書の教え、ユダヤ教の律法にとらわれない生活をしている人たちに対して福音をイエスは語っていくのであります。この律法にとらわれない、まあ、イエスの弟子たちもそうだったんでしょう。そんなに律法を忠実に守らなかったんでありましょう。で、異邦人も当然そうですよね。律法など知りませんから守ることすらできません。当然この中にいます。そしてこの中にはカナンの女もいるし、私たちもこの中にいるのです。カナンの女が近づいてきた時、弟子たちは言いました。この女を追っ払ってください、追っ払ってください、仕事の邪魔です。弟子たちは彼女を排除しようとしたのであります。それに対してイエスはその時何もおっしゃらず、その後二つの言葉を発したわけですが、今日今皆さんと考えているこのイエスの二つの発言というのは排除ではありません。むしろこの言葉を発することでイエスはこの女性と対話を引き出しているんです。対話を引き出しています。イエスは弟子たちの気持ちも十分に理解しています。今はそれどころじゃないんだというような気持ちも理解しています。自分のすべきこと、立場、今やろうとしていることがはっきりしていたのであります。イスラエルの家の失われた羊たちのところに行こう、こういう思いでイエスも弟子たちも気持ちが一つになっているからであります。けれども今ここでイエスはそうした弟子たちの思い、願いを望むようにはしないで、イエスはカナンの女との対話を始めたのであります。対話のきっかけを持ったからこそ、カナンの女は自由に、そして伸び伸びとイエス様に対して自分の思いを述べることができました。そういう意味でも対話というのは本当に大切であります。これは私たち教えられることであります。立場の弱い人、この場合カナンの女ですが、立場の弱い人、そういう人たちというのは、私たちもそういう状況に陥るし、どうでしょうか、皆さんの周りにもいろんな意味で立場の弱い人っていらっしゃるんじゃないでしょうか。そういう人たちに対してピシャリと言い放って、有無を言わせない接し方、これはイエス様の態度ではありません。そして私たちが学ぶべき態度ではありません。対話を引き出すように話しかけるのです。するとそこから思いもかけぬ恵みの出来事が起きてくるのです。それを教えてくれたのが今日のテキスト、今日のイエス様とカナンの女のやりとりでございます。もう一つだけ カナンの女が教えてくれたことを付け加えたいと思います。これはイエス様が教えてくれたというより、私はカナンの女が教えてくれた、そのように思います。それは彼女の大胆さです。大胆ということを言葉がおとなしすぎるのなら言い方を変えましょう。しつこさです。執拗さです。執念深さです。粘り強さです。諦めない心です。それを私たち教えられます。彼女はおそらく初めてイエス様と出会ったことでありましょう。噂ぐらいしか聞いていなかった。ほとんど何も知らないはず。ユダヤ人ですよ。彼女にしてみたら肉々しいユダヤ人に対して、彼女は主よお助けくださいとすがりつくんです。子犬呼ばわりされても食いついていきます。初対面のイエス様がどういう人なのか、信頼できる人なのか、そんなことは二の次にして、娘の癒しのために大胆に主イエスを信じてイエスに求めていったのであります。そしてイエス様はそれに応えてくださいました。私たちキリスト者は時に理屈っぽくなります。理屈っぽくなると大胆に信じるってことをしなくなります。大胆に信じるということに尻込みをしてしまうことはないでしょうか。素朴で単純な信仰なんてダメなんだ、そんな風に言わんばかりに自分の信仰についていろいろと考えてしまったりしないでしょうか。もともと信じるということ、信じるというのは理屈に合わないことを受け入れるということです。筋が通らなくったって大丈夫という道筋をつけてくれるのが信仰でございます。世の中そんなことばかりですよね。邪魔者と見られたカナンの女が受け取ったこの大きな恵みのように、イエス様を信じて生きることで思いもよらない奇跡の恵みを私たちはイエス様からいただくことができるのです。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの不思議な御業と時に理解に苦しむ言葉、それに私たちは戸惑うこともございますけれども、パラパラパラと落ちる雨がどうして落ちるのか、花を咲かすため、本当にそのようにあなたは私たちを恵みで導いてくださいます。私たちの理解や思いをはるかに超えてあなたは恵みの技を示してくださいます。どうぞあなたを大胆に信じて、そして今週一週間もあなたと共に生きることができますように、私たちに恵みをお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。